子育て上手な父親になる30の方法。その30。家の手伝いは、言い換えれば、体育の授業、である。私の実家は、兼業農家です。週末の朝は、おい、高弘。今日も手伝ってくれ、という父の一声で、叩き起こされていました。夏場の週末には、みかん模擬の手伝いが慣例でした。みかん1個は、片手で持てるほどの軽さです。しかし、大きなカゴに何十個ものみかんを詰めると、相当な重さになります。カゴを持ち上げて運びますが、まだ小学校低学年だった私には一人では持ちきれない重さでした。そういう時、父はある行動に出ました。二つある、取って、のうち一方を父が持ち、もう一方を私が持つようにしました。一つの荷物を父とこの二人で運ぶイメージです。重さは1/2になります。重さが1/2になれば、小学生の私でもなんとか持てる重ね差になりました。しかし、です。当時、この手伝いが不思議でなりませんでした。作業効率が悪いです。父は力があるので一人で荷物を持て、しかも仕事が早い。一方、私一人では荷物が持てず、父からの協力が必要だった。父一人がやった方が早い仕事なのに、なぜ私にわざわざ手伝わせるのかと思います。子供に手伝わせることで仕事がはかどるどころか、効率が悪くなっていました。幼い子供でもその効率の悪さはよくわかるほど明らかでした。往々にして仕事の現場でもそういう現象が起こります。部下に任せるより、熟練した上司が一人で仕事をした方が質もスピードも早いことがあります。では、なぜ、父は仕事の効率を下げてまで、私を手伝わせたのか。それは、家の手伝いを通して、子供の健全な発育を促すのが目的でした。手伝い、という名前がついていながらも、その実態は、体育の授業、です。成長盛りの子供は、学校の体育の時間では、全然、足りません。足りない分は、家庭内で補う必要があります。父は、力の必要な家の手伝いを通して、子供の健全な発育を促そうとしていました。手伝いとしての作業効率は下がりますが、子供には、体育の授業の一環になり、力をつけます。すべての手伝いはそうです。私の場合は農家だったので、特に力のある手伝いを任される機会が多かったですが、他の家庭でも通じる話です。手伝いはすべて子供の発育を促す機会になります。犬の散歩、庭の掃除、食器洗い、布団干し。布団は結構重いですから、いい運動になるでしょう。すべて手伝いという名前がついていながら、体育の授業になります。子供が体を動かす機会になり、どんどん成長が促されるのです。家の手伝いを通して、体育の授業をする。